クリスチャンの寄り道をお聞きの皆様、こんにちは。ペテオ久保田です。今日は神様を身近に感じた瞬間ということについて話をさせていただきたいと思います。私が神様を身近に感じた瞬間というのは、それは20代の時でした。独身でエジプトのカイロに、駐在していた時のことです。石油会社の仕事をしつつ、空いた時間はですね、カイロ日本人会の広報誌パピルスっていうのがあるんですけども、そこの記者をですね、ボランティアでやらせていただいていてですね、いろんな人と会ってインタビューしたりですね、それを取材して文章にまとめてするっていうことをですね、初めてそういうのをやり始めて、すごく楽しんでやっていました。で、秋になってですね、こう一段落した時にふとですね、こう自分は誰かにこう分かってもらいたいなって思ったんですね。誰かに自分の気持ちを分かってもらいたい。でもそれは無理かな、所詮人間が人間を理解するのは無理なんだなどとですね、そういうことをあんまり考えたことない人間だったんですけれども、考え始めてですね、こう孤独の淵にこう起こしていくような、そういうような孤独をこう初めてこう体験していました。で、その中でですね、急にそういえば、イスラエルに住む音楽家のことがすごく気になったんですね。で、カイロのオペラハウスができた時に話を聞いたことがあったんですけれども、何か自分の知らないこうクリエイティブのこうヒントを知っているっていう、で私はそれを知りたいっていうふうに思ったんですね。それで思い切って12月に休みを取ってですね、その話を聞くためにカイロからイスラエルのエルサレムに会いに行きました。するとこう自分のやりたい音楽は神様しかわからない、で私は神様のために、曲を作ってるっていうんですね。変な話をするなと思ったんですね。で、その晩こう横になって一人でこうその日一日を振り返っていました。どうして自分はわざわざカイロからエルサレムまで来たんだろうか、すごくこう強い力に引っ張られてきたような気がする。で、そして自分のやりたいことは神様しかわからないなどという、変な話を聞いたっていうことをこう一つ一つこう考えてたんですね。すると突然ですね、神様がおられるっていうことにこう思索が飛んだんですね。で、それだけでなく、その部屋の天井の左上の方にね、神様がおられるっていうことが急に分かったんですね。と同時にどっと涙が出てきて、こう2、3時間泣き続けました。ものすごく嬉しかったんですね。で、なぜ嬉しかったかっていうと、何にも言わなくても私の心の内を完全にこう理解してくださる神様という絶対的な方が本当におられるということが分かったからです。で、その自分はそのもう誰かに分かってもらいたいとか、分かってもらいたいと思ってたのに分かってもらえないと思って落ち込んだりとかね、そういう必要はもう全くないっていうことが分かったんですね。で、私はそれまでは全く神様がおられるなどとはですね、考えたこともない人間で、こう意識して教会に行ったこともなければ、神様っていうことも考えたこともない人間だったんですね。全く神様とは無関係、仮にいたと、神様おられたとしても自分は関係ないっていうふうに思ってた人間だったんですね。だから自分みたいな人間は教会には一生行くこともないだろうってこう思ってたんですね。それで私はその時ですね、エルサレムで突然神様がおられるとこう分かったのは、今もって非常にこう不思議な感じでですね。しかし、その日私は神様と会い、その神様の存在を知ったわけなんですね。 そして、まあ、こう救われたわけなんです。で、そこからですね、私の歩みは根本的にこう変わっていったんですね。12月13日になってたと思います。で、朝起きるとですね、神様がおられるってことを考えただけで、なんかこう、嬉しくて泣けて仕方なくて、まあ、エルサレムの街を歩いたんですけども、なんかこう、見える風景が全部こう変わってきてるっていう感じだったんですね。それで、その、イスラエルに住んで音楽家にも思い切ってね、こう、いや、神様がいるってことが分かったっていう話をしたらですね、まあ、その、音楽家もですね、21歳の時に初めて、神様がいるってことが分かったっていう話をしてくれて、で、そのエルサレムの町から、日本に住む、英語、まあ、会社で英語を教えてくれてた、フランセスカっていう先生がいるんですが、電話したら、唯一だけど、エルサレムにいる。で、神様がいるってことが分かって嬉しくて、もう泣いたって話をしたんですね。まあ、そういう話をしたことないんですけど、そしたらフランセスコが電話口で泣き始めて、そして、で、後で手紙が来たら、19歳、まあ、フランセスカはアメリカ人でフロリダに出身なんですけども、19歳の時に初めて、まあ、教会には行ってたけれども、神様がおられるってことが分かった日のことを思い出して泣いたっていう、で、まあ、聖書が送られてきたわけなんですね。で、それから、その、12月だったんですけど、5月、ナイルクルーズってところで、アポロ16号の、チャン・ジュークさんの一家と会って、いたんですけども、で彼らにも、まあ、彼らが初めて私に唯一神様って本当にいるんだよって話を聞いたんですけども、まあ、その時は理解できなかったんですけど、もしかしたらこの神様かなって思ったんで、エルサレムからテキサスに電話したんですね。で留守電だったんで留守電に入れたんですけども、で唯一だけどエルサレムにいて神様がいるってことが分かって嬉しくて泣いたと。で、あなた方の言うことが分かったっていう、留守電だったんですね。それで、絵はがきかなんか書いたんですね。それで、彼らはその、留守電を聞いて、それで、後で手紙が来てですね、私からの、エルサレムから手紙が来て、あの友人が救われたってことが分かって、みんなで喜んだって話をね、そういうのを後で教えてくださいました。なので私はその時、まあ、神様と出会ったと思ったんですけど、でもその時にそのもしかしたらこれは気のせいかもしれないとかね、なんかこう考え間違いをしたのかなとか、そういうかもしれないなって思ったりもしたんですけども、でも偶然ではないっていうことをまあ、こう教えてくださったんですね。そして、まあ、チャールズ・ユークさんに、誘われて、イリエさんという方から聞いてですね、それで、まあ、今の教会に通うようになって、でそれから退部してから聖書の中にパウロという人がダマスコ途上で突然ね復活されたイエス様と出会ったっていう記述があってですね、なんかパウロの改心って言われているところですけども、私もなんかちょっとそのパウロみたいに神様と出会ったことによって根本的に変わったんだなっていうのを気がつきました。今でもですね、誰かに分かってもらいたいなとかね、そう思ったりする時あるんですね。また分かってもらえないなって言って落ち込んだりする時もあるんですけれども、だからそんな時ですね、いやそうじゃなくて、エルサレムで、あの時ですね、本当に全部分かってくださる神様が、おられるっていう、そういう出会いの時のことをね、思い出すとですね、じゃあそうじゃなくて、もう完全に全てを理解しておられる方が、いつもおられて、いつも見守ってくださっていることを、まあ、振り返るとですね、まあ、なんかすごくジーンとしてですね、何も悩むことはないんだっていうのが気がついたりしてる次第です。で、今日はですね、神様を身近に感じた瞬間ということについて話をさせていただきました。またお会いしましょう。さようなら。